イザヤ書の13章ですね。で今日はですね、13章と14章の2章だけを学びます。また内容がとてもたくさんあるところに入ります。メッセージの題は、バビロンへの宣告ですね。一節に、アモツの子イザヤの見たバビロンに対する宣告とあります。前回話しましたが、ここからですね、新しい、こう、大きな部分になります。これまではエルサレムとユダに対する神様の言葉だったんですけれども、そのエルサレムとユダに関わる周囲の国々に対する神様の言葉が並んでいます。この13章から23章まで長い部分ですね、続きます。で、その筆頭に出てくるのが、最初に出てくるのが、バビロンなんですね。で、バビロンが初めに出てくるっていうのは、変なんです。普通に考えても。なぜかというと、今、イザヤが予言をしているときに、バビロンどころか、その前のアッシリアが世界を牛耳っているのであって、そして差し迫った脅威はアッシリアだったわけです。で、バビロンはもう国として立っていましたけれども、何ら大きな国でも何でもありませんでした。なのに、この13章、そして14章にバビロンが崩壊する予言から始まってるんです。なぜそこから始めたのか。それは、この聖書全体を読んでいくと分かってきます。バビロンはエルサレムの次に多く出てくる町の名前なんですね。一番多く出てくるのはエルサレムなんですが、約800回出てきます。神様の都と呼ばれています。一番大事ですけれども、バビロンも約300回出てくるんです。で、歴史的に見ると、実はエルサレムの記述の前に、あのシヌアルの地、バベルの塔が建てられたあの事件、そしてその前にニムロデが町を作った。そこからもうすでにバビロンが始まってるんですね。ノアの時代に新世界が始まった。その後にもすぐにバビロンがあって、で、それでアブラハムが神様によって選ばれて、そしてアブラハムがメルキデゼクと会いますけれども、そのメルキデゼクがサレムの王、つまりエルサレムの王様。そこにエルサレムが初めて出てくるんですね。ですからバビロンの方がエルサレムよりももっと早いところに出てきて、そしてですね、面白いのが聖書の一番後ろの方ですね。イエス様が戻って来られる黙示録の19章の手前が、あの大陰符のバビロンの予言なんです。そしてそのバビロンが崩壊した後で、千年王国の後に新しいエルサレムが来るわけなんですね。で、このように聖書の歴史、人間の歴史全体を通しても、このバビロンは非常に重要な位置を占めている町なんですね。ですから、これから見ていく箇所は、実際にバビロン、イザヤが生きていた時にすでに存在していたバビロンが、ペルシア、メディアの連合軍によって倒れる、その予言だけではなくて、そのバビロンの究極の姿、黙示録17章、18章に出てくる終わりの時のバビロンをも含む予言になっています。そして14章に入るとさらにですね、そのバビロンの背後で 働いている霊的存在をも表してるんですね。そうするともうその人間の歴史以上にもこの悪魔が出てきますから、その天と地の創造の、まあ、これ天におけるですね、この始める時に起こったところから出てくる話なんですね。でこのようにバビロンが出てくる理由っていうのはですね、あるわけなんですね。最初に出てくる理由があるわけなんです。では2節から見てください。ハゲ山の上に旗を掲げ、彼らに向かって声を上げ、手を振って彼らを貴族の門に入らせよ。私は怒りを晴らすために私に性別された者たちに命じ、また私の勇士、私の勝利を誇る者たちを呼び集めたとありますが、二節に貴族の門に入らせよとあります。紀元前の586年、ベルシャツァル王が宴会を催しているときに、あのダニエル書の5章を読むとですね、人間の指が出てきて、そしてベルシャツァルが震えてですね、ダニエルを呼んだというあそこの箇所になりますが、その時にもうすでにメディアとペルシアの連合軍がバビロンの町を包囲していたんです。ただユーフラテス川があって、その川のこの深さをですね、浅くしなければその下から通って入っていくことができなかったわけなんですね。そこで彼らは迂回、ユーフラテス川を迂回させる工事をずっと行っていった。ずっとそういうことを行っていたのにもかかわらず、ベルシャツァルはですね、バビロンは不滅であると、不朽であるというふうに信じて、そしてこのお酒を飲んでいたわけなんですね。だから貴族の門に入らせよ、このバビロンの町の門に入っていくわけなんです。そして3節で興味深いのが、私の怒りを晴らすために私に性別された者たちと書いてあります。異教徒ですね。もちろんメディア人、またペルシア人は異教徒なんですけれども、この前のアッシリアをも神様が、この用いられるときにですね、イスラエルを倒すときに用いられるときに、このようにアッシリアも器として用いたということを神様おっしゃられた。同じようにここでも神様が、おっしゃってるわけなんですね。そして4節5節を読みます。聞け、おびただしい民にも似た山々の轟きを聞け、寄り合った王国国々のどよめきを、万軍の主が軍隊を召集しておられるのだ。彼らは遠い国、天の果てからやってくる。彼らは全世界を滅ぼすための主とその憤りの器だとありますが、これがその当時、紀元前の586年のメディア・ペルシアの連合軍には合致しない記述なんですね。まあ、似たようなことは行っているんですけども、正確には合っていないんです。例えば、寄り合った王国、国々と、二つの国しかいないわけなんですね。メディア、ペルシア。でもここはもっとたくさんの国が、この、含まれてるんですね。で、五節で、遠い国、天の果てとありますけれども、ペルシアとメディアはどちらもバビロンに隣接した町です。ですから遠い国でもないんですね。で、何よりも全世界を滅ぼすための首都、その憤りの器だったんです。バビロンの国という一地域ではなく、全世界を滅ぼすためというふうに出ているわけなんです。ここで私たちが見なければいけないのが、黙示録の17章と18章なんです。これがイエス様が戻って来られる直前に存在しているバビロンの姿なわけですね。17章の2節に、地の王たちはこの女と不貧困を行い、 地に住む人々もこの女の不貧困の葡萄酒に酔ったのです。そして5節に、その額には意味の秘められた名が書かれていた。すなわち、すべての淫婦と地の憎むべき者との母、大バビロンという名であったと。このバビロンが存在するんですが、どのように滅ぶか。これを、15節から読んでみます。御使いはまた私に言った。あなたが見た水、すなわち淫婦が座っているところは、諸々の民族、群衆、国民、国語です。あなたが見た十本の角と、あの獣とは、その淫婦を憎み、彼女を荒廃させ、裸にし、その肉を食い、彼女を火で焼き尽くすようになります。それは神が御言葉の成就する時まで、神の御心を行う思いを彼らの心に起こさせ、彼らが心を一つにして、その支配権を獣に与えるようにされたからですと書いてあります。ここで、十本の角、つまり十の国ですね。連合国。そして獣。これが反キリストです。その上に大淫婦、バビロンがいたんですけれども、途中で彼らはバビロンが面倒な存在になるんです。そして今までこの女はですね、このバビロンはこの獣と銃の国との中で自分のこのブドウ酒を飲んでいたわけですけれども、それをですね、獣たちがやめさせるっていうか、滅ぼすわけなんですね。そういう予言がここにあるわけなんです。で、この時にですね、起こることは、覚えてますか？観難時代のダニエルの第70週、7年間ですね、その真ん中で反キリストが死聖所の中に入り、そして自分こそが神であると宣言し、そしてそのように全住民に強要するわけなんですね。このようにバビロンは宗教バビロンなんですけれども、それをもう煙たくなってるわけですよ。そして自分こそがこの宗教と政治の合体ですね、神であるというふうに反キリストが立っていくわけなんですね。で、この出来事が今見た4節と5節になるわけなんです。で、このように終わりの時の様子が予言されていることが6節からさらに際立って現れています。泣きわめけ、主の日は近い。全能者から破壊が来る。それゆえ、すべてのものは気力を失い、すべてのものの心がしなえる。彼らはおじまどい、子を産む女が身もだえするように、苦しみとひどい痛みが彼らを襲う。彼らは驚き、燃える顔で互いを見る。ですね。主の日が近いとあります。そして全能者からの破壊が来ると書いてあります。主の日。今日のキリスト教会で日曜日のことを主日と呼ぶ人たちが多いですね。で、それが使徒ヨハネが御霊に感じた日、黙示録の一章十節を引き合いに出してそう読みますけれども、けれども聖書の中に主の日と書かれている箇所は新約、旧約ともに世の終わりの時の大患難の時代を表しているわけなんです。そして今ここで彼らがおじまどっている姿をイエス様がオリーブ山の上で弟子たちにお話になった時に語られています。ルカの21章の25節と26節を読んでみます。そして日と月と星には前兆が現れ、地上では諸国の民が海と波が荒れどよめくために不安に陥って悩み、人々はその住むすべてのところを襲おうとしていることを予想して、恐ろしさのあまり気を失います。天の万象が揺り動かされるからですというふうに 書いてあって、そしてその直後に、その時人々は人の子が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのですというふうに、イエス様が再臨される直前に彼らがおじまどう姿を言っておられるわけなんです。そしてパウロもここの今の箇所ですね、特に子を産む女が身もだえするようにというところを取り上げてですね、主の日について説明しています。テサロニケ人への手紙第1の5章の2節から、主の日が夜中の盗人のように来るということはあなた方自身がよく承知しているからです。人々が平和だ安全だと言っているそのような時に、突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできませんですね。このイザヤ書の今読んだ13章の8節、ここを意識してパウロが話しているわけなんです。実際のこの586年、紀元前の586年に滅びたバビロンにおいてですね、先ほど話したようにベルシャツァルはこれからは何十年も持つであろうという備蓄をこの考えながらですね、宴会を催していた。その時に突如として破壊がやってきたと同じように、終わりの時も平和だ安全だと人々が安逸を貪っている時に突如として襲いかかるわけなんです。人間というのは本当に不思議なものですね。戦争が起こったり地震が起こったりすると、例えばニュースでイラク戦争がありました、また台風が来ました、いろいろありますよね。で、その時はですね、こういろいろ騒ぎ立つんですが、少し安定すると自分たちだけの生活に戻ってですね、まあもう本当に自分だけが生きていると、神様は必要ないという風に戻ってしまうわけなんですけれども、聖書ではそういう風に大丈夫だと思っているような時にこそ一番破壊が素早く来る、その危険な時なんだということをですね、教えているわけなんですね。だから私たちの役目は目を覚まして祈りなさいということなんです。それがイエス様が言われたことです。そして9節、見よ、主の日が来る残酷な日だ。憤りと燃える怒りを持って地を荒れすたらせ、罪人たちをそこから根絶やしにする。この大患難の時代、その目的なんですけれども、この9節に、罪人たちをそこから根絶やしにするためのものなんだとあります。でまた後で詳しく出てきますから、その時に説明します。天の星、天のオリオン座は光を放たず、太陽は日の出から暗く、月も光を放たない。と、先ほどのイエス様がおっしゃられたルカによる福音書の21章での言葉の中にも出てきましたが、天変地異が起こり、そして天の万象がですね、このように光を放たなくなるということが起こることを予言しています。これは数多く他の箇所にも出てくるんですけれども、例えばペテロがペンテコステの日に説教した時の引用したヨエルの予言ですね。その面前で地は震い、天は揺れる、太陽も月も暗くなり、星もその光を失うということがヨエルの予言の2章の10節11節に出てきます。またアモスも、私は真昼に太陽を沈ませ、日ざかりに地を暗くし、あなた方の祭りを藻に変えるというふうに予言しています。興味深いことに、イエス様が十字架につけられていた正午に日が暗くなりました。それはですね、罪を負っているイエス様の姿があるわけで、またこの、神様の怒りがですね、見えているような、そういう印だったわけなんです。 だから今ここで今読んだアモスの書ではですね、あなた方の祭りを藻に変えるというふうに書いてあるんですね。杉越の祭りの時、それを藻のように、この葬式のようにするなと、この神様がおっしゃったんですけども、イエス様の十字架のところでそれが実現しました。そして私はその悪のために世を罰し、その罪のために悪者を罰する。不尊な者の誇りをやめさせ、横暴な者の高ぶりを低くするとあります。これが目的なんですね、大観覧。先ほども罪人たちをそこから根絶やしにするとありましたが、ここで悪のために世を罰する、罪のために罰すると、これが目的なわけなんです。今何も起こっていないから神様はそういう裁きを行わないんだと考えたら間違いなんですね。ペテロの第2の3章のところで、9節10節で、主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるんですと。悔い改めに進むためにですね、待っておられるんだという、そういう期間であり、だから今、まだこういう災いが下っていないわけなんです。で、もう一つ、私たちが考えなければいけないこと、それが、キリスト者の救いについてです。クリスチャンが救われるのは、罪と死、死後に来る永遠の日からの救いなわけです。けれども、それだけではなくて、今の世からの、世界からの救いである、ということが、ガラテヤ書の一章の四節に書いてあります。キリストは今の悪の世界から、私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。今の悪の世界から私たちを救い出すと。で、テサロニケの第1の5章の9節に、神は私たちが身怒りに遭うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったのと。だから、怒りを神様が世に下される、この罰せられる、そういうことからも神様は私たちを救ってくださるという約束になっているわけなんです。ですから、教会が大患難を通るんだという教えは、この救いの教理を混乱させることになります。ペテロは、この世からの救いを教えるときにロトを引き合いに出したんですね。第二ペテロに書いてありますが。で、彼が救われたのがですね、ソドムの町にいてですね、神様がそのロトにですね、ファイアウォールっていうか、守りの壁でも作ってくださったですね。して、火と硫黄が天から降ってきた時にですね、ロトを守られたのか。そうじゃなかったですよね。ずっと待ってたんです。ロトたちが、ロトが、その、町そのものから出ていくのを待ったんです。で、出たのを見届けて、それで火と硫黄を降らせたんですね。これが神様の救いなんです。ですから、私たちが今の世からいなくなること、つまり軽挙の出来事によって、初めて私たちは世から救われる。そしてこの大患難からも救われるということが言えるわけなんですね。そして12節。私は人間の純金よりも、人間を純金よりも稀にし、人をオフィルの金よりも少なくすると。黙示録を読むとこのことが出てきますね。6章から地上での患難が始まりますが、地上の4分の1が殺される。これは6章の8節。そして水が苦くなったので多くの人が死ぬ。8章の11節。恐ろしい軍隊が、その軍馬の口から火が出て、そして人類の3分の1が死ぬ。これ9章の18節。激しい太陽光線によって人々が焼かれる。16章の8節。などなどですね。人々がどんどんどんどん死んでいきます。それがここに描かれているわけです。そして13節を見てください。それゆえ、私は天を震わせる。 万軍の主の憤りによってその燃える怒りの火に大地はその元井から揺れ動くと書いてあります。元井から揺れ動く、また天を震わせる、もう今までにない天変地異を起こすことを神様が言われているわけです。ヘブル人への手紙の12章にもハガイ書を引用してですね、私はもう一度地だけではなく天も揺り動かすというふうに書いてあってですね、そしてそのヘブル人への手紙にはですね、12章の28節なんですが、こういうわけで私たちは揺り動かされない御国を受けているのですから感謝しようではありませんかとあるんですね。この世は過ぎ去るんです。で、この世の欲望も過ぎ去ると第一ヨハネの2章の17節に書いてあります。ですね。目の欲、肉の欲、暮らし向きの地盤、このような世の欲、世への愛があったらですね、神の愛を、父の愛を持っていないとヨハネが言いました。で、その後でですね、世と世の欲は滅び去ります。しかし、御心を行う者はいつまでも長らえますというふうに書いてあるわけなんです。ですから私たちは、このような天変地異があってもですね、この、長らえるんだという約束をいただいているわけです。そして14節。追い立てられたカモシカのように集める者のいない羊の群れのようになって、彼らは各々自分の民に向かい、各々自分の国に逃げ去るとあります。バビロンはですね、帝国です。世界帝国です。ですから、いろんな国の人たちがそこに寄り集まってできているわけなんです。いろんな国の人がその便益を享受しているわけなんです。だから、今、バビロンが滅ぶことによって、彼らが自分たちの国に逃げ去ろうとしているわけですね。でも、見つけられた者は皆刺され、連れて行かれた者は皆剣に倒れる。彼らの幼子たちは目の前に八つ裂きにされ、彼らの家は略奪され、彼らの妻は犯されると、とても悲惨な形で殺されることが予言されています。ですね。このようなことは、この対岸の火事のようにですね、私たちは見なしてしまいます。特に安定した国に生きている、人であればあるほどですね、対岸の火事のようにこのニュースでは大変だなというふうにしか見ていません。けれども、このバビロンの予言、黙示録の18章のところを見るとですね、本当に栄えている町なんですね。本当にこう安定した、栄えている、そういう町に今見たような滅びが襲いかかるんだということが予言されています。つまり、安定しているところに住んでいれば住んでいるほど、私たちはこのような破壊が、このような残虐が自分たちに襲いかかるんだということを覚悟しなければいけないわけなんです。そして17節を見てください。見よ、私は彼らに対してメディア人を奮い立たせると書いてあります。メディア人。先ほど話したように世の終わりだけではなく、その586年に起こる出来事をもここで予言されているわけですけれども、メディア人を奮い立たせるという固有名詞が出てきました。このイザヤ書のすごいところは個人の名前も出てくるんですね。後に後でクロスという名前が出てきます。このペルシアの王でこのバビロンの町に入った人ですね。ここまで具体的な予言が実際の出来事のはるか前に行われたということに注目しなければいけません。おそらくイザヤはここで予言をしたのが紀元前の715年だと思われます。なぜかというと14章の最後のところにですね、アハズが死んだ時に宣告があったということが書かれているんですね。で、その時が715年です。で、そして、このバビロンが滅んだのが538年、または9年、まあ、数え方によって違うんですが、約130年前にイザヤがこの予言を行ったということなんです。 130年前ですね。日本だったらどのぐらい前ですか。明治時代でしょうかですね。それとも江戸時代でしょうか。明治時代ですねでもその時にですね、具体的に誰々が何々をしたということを予言した一人の人がいたということになってなるわけですね。すごい予言なんですよ。ですからこのことを重要性を知っている、でも神様を認めたくない人たちは、イザヤはこの出来事が起こった後で書いたんだというふうに言うわけなんです。そこでイザヤは一人、イザヤと言ってもイザヤという名前を使って、他の人が後世に書いたのだと。イザヤは二人いるし、あるいは三人いるし、それが今の学術結果であると意気シャーシャーと言っている人たちが大勢います。ところがイエス様がヨハネによる福音書の中で、ヨハネがですね記録してるんですけども、彼らがですね別のイザヤだと言ってる後半部分ですね、そして前半部分、これをもう並べてですね、イザヤが語ったっていうふうに言ってる箇所があるんですね。でそれである牧師がですね、そういう二人以上のイザヤがいるっていうことを言った人に対して、これは一体どうなんですかと、イエス様がそのようにそのような見解を、たった一人のイザヤだという見解を持っているんですよと言ったら、いや、その当時にはこういう学術結果がなかったんだと、じゃああなたはイエス様よりも賢いんですかという質問をしたという話を聞いたことがありますけれども、あまりにも正確なので、あまりにも具体的なので、このように言ってんです。で、そしてですね、イザヤ書で大事なのは、このことを神様が意図的に行っていることなんです。イザヤ書の後半部分で、この偶像の神々とご自分を比べながら私が神であると、その言っている箇所があるんですね。で、そこでその私が神であるという時に終わりのことを告げてみようと、そうしたら私たちはあなたを神だと認め信じるからっていうふうに書いてあるんです。私は終わりのことを初めに告げる、私が神である。つまり予言というのが、神様が神であるということを証明する弁証になっているわけです、世に対する。なのに今日のキリスト教会は予言をないがしろにするんですね。これから起こることはこうであると大胆にはっきりと言う必要があるのにもかかわらず、そうではないとですね、そういうふうな雰囲気が漂っていますけれども、世の中の人は将来のことを知りたいんです。だから占いに頼ったり、または経済指標を取り出してきてですね、これからの経済どうなるか、または世界情勢の読み解きとかですね、みんないろいろ考えてるんですよ。神様がいるんだということを証ししているのがこの聖書の予言なわけなんですね。そしてメディア人がやることが次に書いてあります。17節の後半部分、彼らは銀をものともせず金をも喜ばず、その夢は若者たちをなぎ倒す、彼らは胎児も哀れまず子供たちを見ても惜しまないとあります。バビロンがより頼んでいたのはこの財宝です。お金さえあれば何でもできるというふうに考えている人たちがいます。実際にお金は力を持っていますけれども、メディア人はそのようには考えていません。神様がそうさせたんだと神様がおっしゃってるんですね。そして破壊をすることに集中するように神様がさせたわけなんです。そして19節で、こうして王国の誉れ、カルデア人の誇らかな栄えであるバビロンは、神がソドム・ゴモラを滅ぼした時のようになると。ソドム・ゴモラが滅んだっていうのは、完全に徹底的に滅んだわけですね。同じようにバビロンも滅ぶという予言であります。そして20節。そこには永久に住む者もなく、世々にわたり住み着く者もなく、アラビア人もそこには天幕を張らず、牧者たちも そこには群れを伏させない。バビロンの破壊の特徴、永久という言葉です。永久に廃墟となる。もうそれ以上復興することはないというのが特徴なんです。ペルシャ人のクロスがバビロンの町を陥落させた時にですね、町を滅ぼさなかったんです。実はですね、自分たちが、ペルシャメディアに落ちたんだということをバビロンの住民が数日後になって初めて気づいたという、それだけ変化がなかったんですね。で、ペルシャは続けてそこを使いました、バビロンの町を。で、ギリシャにおいてもアレキサンダー大王はこの町を使いました。でも徐々に廃れていき、紀元後の3世紀には完全な廃墟となり、そして今ここで読んでいるようなことが起こっています。で、これを復興させようとしたのが、あの元イラクの大統領サダム・フセインでした。彼は同じ場所にこの建てようとしたんですね、当時あったものを。ところが見ての通り、それを完成させることなく彼は死んだわけなんですけれども、その建設工事の時にですね、興味深いのはアラブ人のベドウィンは中に入ろうとしなかったんです。ここに書いてある通り、アラビア人もそこには天幕を張らないというふうに書いてある通りになったんです。そして理由がですね、悪霊の住処だというふうに彼らが信じていたからです。で、次に読む野ヤギという言葉が出てくるんですが、これは他の聖書の箇所にも出てくるんですけども、悪霊と訳すことができるような、ヤギの中にいる悪霊という意味を持っているようなですね、この言葉なんですね、ヘブル語では。そして黙示録のそのバビロンの記述のところにも悪霊の住処という表現が出てくるんですね。ベドウィンは不思議にそれを信じているんです。そして実際にこの通りに入らなかったんです。で、まあ、実際に永久に住むものもなくということで廃墟として残っているのが今も、実現しているんですね。で、20節、そこには荒野の獣が伏し、そこの家々にはミミズクが満ち、そこにはダチョウが住み、野ヤギがそこに飛び跳ねると、山犬はそこの砦で、ジャッカルは豪華な宮殿で吠え交わす。その時の来るのは近く、その日はもう伸ばされないというふうに、ずっとこう、なんていうんですかね、この獣、こう猛禽類ですね、が、まあ、住処とするようなところとしてずっと残っているということで、まあ、実際のバビロンがそうですし、終わりの時に復興する、終わりの時に出てくるそのバビロンもですね、そのような完全な破壊をもって、あり続けていくわけなんですね。で、このようにバビロンは世の制度を、この終わりの時のバビロンですね、世の制度を表しているんですね。ですから私たちがここから学ばなければいけないのは、滅びるんだと、今見た恐ろしいことが起こるんだということを考えながら今この世を生きていくということです。世が滅んでいくのに世の中にどっぷりと使っていていいんでしょうかと、そうではないよと、滅んでいくということを考えながら、で、それをですね、ペテロはこう言ってます。第一ペテロの一章の17節ですが、また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、あなた方が地上にしばらく留まっている間の時を、恐れかしこんで過ごしなさいと。恐れかしこむ生活を送っていく必要があるということです。14章に入ります。14章では、地上だけではなく、バビロンは地下、つまり黄泉に至るまで神の裁きを見ていくところを見ていきます。まず一節、 誠に主はヤコブを憐れみ、再びイスラエルを選び、彼らを自分たちの土地に居こわせる。在留異国人も彼らに連なり、ヤコブの家に加わるとあります。この前見たイザヤ書の11章の予言において、世界に散らされているイスラエルの民を神様が買い取るとおっしゃってくださった。つまり約束の地に再び集めてくださるということが予言されてました。それがバビロンが滅んだ後、主が戻って来られた後に実現するわけなんですね。それが今ここに書かれているわけです。そして在留異国人が連なっているというふうに書いてあります。で、続けてみます。国々の民は彼らを迎え、彼らのところに導き出る。イスラエルの家は主の土地でこの異国人を奴隷、女奴隷として所有し、自分たちを虜にした者を虜にし、自分たちを虐げた者を支配するようになるというふうに書いてありますね。その先ほど引用したイザヤ書の11章の予言のところにも、国々がイエス様のところ、この主のところに集まってくると、そういう予言がありました。世界の国々がイエス様をメシアとしてキリストとして崇めていくわけなんですね。そしてその時にその回復したイスラエルの傘下に入る、その支配の中に喜んで入っていく姿がここに書かれているわけなんです。この奴隷としたものを奴隷とするっていうのが書いてありますけれども、これはですね、別にその奴隷として酷使するという、その虐げるということではなくてですね、神の国における支配というのは柔和さに裏付けられた支配ですね。イエス様が山上の水訓で、へりくだった者は幸いです、その人は地を相続するからですとあります。あるいは柔和な者は幸いですと書いてありますけれども、そのように、恵みと憐れみ、柔和さに裏付けられたところの支配ですから、本当に自らですね、私たち異邦人は、そのイスラエルの支配を喜んで受けていくことが、ここで予言されているわけですね。そして、バビロンがですね、どのような仕打ちを受けるかが書いてあります。主があなたの痛み、あなたへの激しい怒りを除き、あなたに負わせた過酷な労役を解いて、あなたを居こわせる日に、あなたはバビロンの王についてこのようなあざけりの歌を歌っていると。バビロンの王にあざけりの歌を歌うんだということですね。続けてみます。虐げる者はどのようにして果てたのか、横暴はどのようにして終わったのか、主が悪者の杖と支配者の尺刀を折られたのだ。彼は憤って国々の民を打ち、絶え間なく打ち、怒って国々を容赦なく虐げて支配したのだか。とあります。で、バビロンの王はすでに死んでいるはずなんです。けれども、あざけりの歌を歌うということなんですが、続けて読むとわかるんですけれども、死んだ後にも意識があるからですね。死んだ後に、そのあざけりを受けるという、死後の世界があるんだということをですね、私たちは知る必要があります。イエス様がラザロと金持ちのことを話されたように、厳然としてあり、地上で行ったことに従って、その報いを死後に受けるんだということです。七節八節を見てください。全地は安らかに憩い、喜びの歌声を上げている。もみの木もレバノンの杉もあなたのことを喜んで言う。あなたが倒れ伏したので、もう私たちを切る者は登ってこない。聖書の中に興味深い描写がありますが、この自然界がですね、あたかもこう言葉を話すように描かれているということなんです。ナルニア物語の映画の中にですね、こう、動物とか自然が言葉を話す場面が出てきますね。そして、喜んでるですね。実際に、アスラン によってですね、その4人の子供が王様になった。それでこの自然界が皆喜んだわけなんですけども、まあそういうですね、この描写を見てですね、こう抵抗を覚えるクリスチャンもいるんですね。けれどもですね、まさに聖書的なんですね。神様が作られた被造物がこのような命を持っているということをですね、神様は言葉を話すような比喩を持ってですね、教えておられるわけなんです。で、ここで、まあ、具体的に喜んでるんですけども、なんで喜んでるかっていうと、バビロンがですね、こう、もみの木とか木をですね、もう、こう、どんどんこう、切り取っていったんですね。で、理由はですね、こう、軍を進出させるときに、邪魔だから、こう、ガンガンガンガン切り取っていくわけなんですよ。こう、何か、家でですね、この木材が必要であるということで、必要な分を切り取っていくということではなくて、暴力的に、ですね、切り取って、倒していったんです。それもなくなったということを自然界もが喜んでいるという描写なわけなんですね。そして9節から興味深いバビロン王の女、バビロン王についての描写があります。下界の黄泉はあなたの来るのを迎えようとざわめき、死者の霊たち、地のすべての指導者たちを揺り起こし、国々のすべての王をその王座から立ち上がらせる。彼らは皆あなたに告げて言う。あなたもまた私たちのように弱くされ、私たちに似たものになってしまった。あなたの誇り、あなたのことの根は黄泉に落とされ、あなたの下には宇治が敷かれ、虫けらがあなたの王位となる。すごいですね。下界の黄泉、指導者の霊があります。バビロンの王がやってきたら皆がうごめいて集まってくる様子がここに書いてあるわけなんです。バビロン王の支配の下でですね、いて圧迫されながらも、かつバビロンの富に寄り添っていた国々が今ここに集まっているわけなんです。終わりの時のバビロン、大淫婦が数多くの王たちと淫行を行っていたわけなんですけども、そのバビロンがですね、獣反キリスト率いる世界の連合軍によって滅びます。そしてその連合軍、まず反キリストが再臨のキリストによって滅ぼされます。で、その反キリストの行き先が、黙示録の19章の20節によると、火と硫黄の池なんですね。ここではバビロンの王がですね、その霊が、これ使者たちがこう集まってうごめいている姿、下界の黄泉が書いてありますけど、同じようにですね、終わりの時に、反キリストがですね、燃える苦しみの中で世界の指導者らに迎え入れられるわけなんですね。そしてさらに12節に、そのバビロンの王の背後に働いていた霊ルシファーが登場します。暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言った。私は天に昇ろう。神の星の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろうという描写ですけれども、これは明けの明星。ここがルシファーっていうふうにそのまま訳せば、そのままですね、この言葉を。言うならば、そうなんですけれども、私たちが知らなければいけないのは、こう世界で起こっていることについてですね、世界の国々について、その国の背後に、その大きな権威と力、位を 持たせている見えない勢力がいるということなんです。ダニエル書の10章にペルシアの君、ギリシアの君が出てきますが、あの巨大な大国を動かしていたのが堕落した天使が国の背後で働いていたわけなんですね。そしてここで明らかなのがバビロンの王の背後で働いていたのが悪魔だということなんです。で、終わりの時にも反キリストが悪魔の暗い権威力を見直けて活動するんですね。で、なんでバビロンがあのような残虐のことができたかと言ったら、反キリストと同じように悪魔が後ろについていたからなんです。で、なんでここが悪魔であるかということがわかるかと言ったら、天から落ちると書いてあります。そして、心の中で言ったと13節ですね、私は天に昇ろう。神が、神の星々って、これは天使たちのことですね。ですね、天使たちのことです。この星々っていうのはですね。そして王座を上げて北の果てにある会合と書いてありますが、この北の方向からですね、エゼキエル書の一章によるとケルビムがやってきているんですね。御座のところで仕えている天使がケルビムですけれども、そこのところに座ろうと言っているんです。これ天の御座のことですね。ですからここでこのルシファーがサタンであることがわかるわけなんですね。で、このサタンが密雲の頂に登り糸高き方のようになろうと書いてありますね。彼が落とされる理由、次見てください。しかしあなたは黄泉に落とされ穴の底に落とされるとありますけれども、落とされる理由は高ぶりです。サタンがエヴァにこれを食べれば神のように賢くなるという、そういう惑わし。自分がそれを行ったから、エヴァにもそれを、この惑わしを与えたわけなんですね。高ぶる者が低くされ、低くする者が高く引き上げられるという原則があるわけです。そして、サタンが穴の底に落とされるとありますけれども、黙示録の20章の始めを見ると、サタンが底知れぬところで鎖につながれるということが書かれています。まあ、その後で千年の後に彼が解き放たれて、火というようなゲヘナにですね、投げ込まれることが予言されています。で、16節。あなたを見る者はあなたを見つめ、あなたを見極める。この者が地を狂わせ、王国を震え上がらせ、世界を荒野のようにし、町々を全滅し、捕虜たちを家に返せなかったものなのか。ここの言葉はですね、この、下界の読みではなく、ゲヘナでもなくですね、地上のことなんですね。次読むとわかります。すべての国の王たちは皆、おのおの自分の墓で尊ばれて眠っている。しかしあなたは、忌み嫌われる若枝のように、墓の外に投げ出された。剣で刺し殺されて、墓穴に下るもので覆われ、踏みつけられる屍のようだと書かれています。で、だから地上でのことなんですね。これは実際の地上におけるこのバビロンの話を、しているわけですけれども、普通王様だったらですね、この、尊ばれるわけですよね、ちゃんとした。この、日本でもそうです。古墳があったりですね。墓があるわけです。エジプトだったらピラミッドがあるとかですね。けれども、彼は、そういうふうに、丁重に葬られることもなく、捨てられるという予言ですね。そして、あなたは墓の中で彼らと共になることはない。あなたは自分の国を滅ぼし、自分の民を虐殺したからだ。今そういう国がありますね。自分の国を滅ぼし、自分の民を虐殺したからだ。悪を行う者どもの子孫については永久に語られない。先祖の咎のゆえに、彼らの子らのために、ほふり場を備えよ。彼らが立って地を占領し、世界の表を彼らの町々に満たさないためだ。子孫もない。つまり、バビロンは永久に滅ぼされるということです。次見てください。私は彼らに向かって立ち上がる。万軍の主の見つけ。私はバビロンからその名と、残りの者、及び、後に生まれる子孫とを立ち滅ぼすと。そして、私はこれをハリネズミの領地、水のある沢とし、滅びの放棄で一掃する、万軍の主の蜜毛というふうに、完全に滅ぼされ、子孫も いないんだという裁きがあるわけなんです。で、イスラエルに対する神様の裁きのことを思い出してください。神様は彼らを裁かれますが、残りの民がいることを一貫して語っておられました。そして彼らが約束の地から引き抜かれるわけですけれども、そこの地に戻ってくること、つまりこのバビロンと違って地が回復することも神様は約束してくださっているわけなんです。で、ここが神様の民であるか、あるいはそうでないかの違いなんです。神様は私たちに悲しみを与える、裁きを行われますけれども、それはあくまでも回復するための、私たちが罪を悲しんで悔い改めて、そして、神様が回復してくださるための裁きであってですね、けれども世に対する裁きというのは罪に定めるため、永遠の滅びのための裁きなんだという、この大きな違いがあるわけなんです。私たちは多くのものを、この自分が神に逆らった時にですね、失います、裁かれますけれども、神様は何とかして私たちを立ち上がらせてご自分のもとに引き寄せたいと願っておられるわけですね。そして24節からは、差し迫った危機、つまりアッシリアの脅威についての予言に戻ります。万軍の主は誓って仰せられた、必ず私の考えた通りにことはなり、私の計った通りに成就する。私はアッシリアを私の国で打ち破り、私の山で踏みつける。アッシリアの首輝きは彼らの上から覗かれ、その重荷は彼らの肩から覗かれる。アッシリアがエルサレムを包囲したときに、スコパス山というですね、このエルサレムを一望できる山が東エルサレムにあるんですけれども、そこに彼らは立ちました、アッシリア軍が。けれども、この18万5000のですね、軍隊は一夜にして滅ぼされたんですね。そのことをここで神様がおっしゃっているわけですね。そして神様はこれを、私の考えた通りになり、私の計った通りに成就するという、その神様の、励ましの言葉でですね、予言してくださってます。26節、これが全地に対して立てられた計りごと、これが万軍に対して伸ばされた御手、つまり、万国に対して伸ばされた御手、つまり、アッシリアだけではなくて、世界に対しても私はこのように計画を持っているんだということを神様がおっしゃっている。だから、さっきバビロンのですね、破壊がありましたけれども、これも神様が計っておられることで、必ずそうなるんだということであります。そして万軍の主が立てられたことを誰が破り得よう、御手が伸ばされた、誰がそれを引き戻し得ようという力強い言葉になっています。私たちはだからこそ神様のご計画を知ってその通りになるんだということで、自信を持っていい、確信を持っていいわけなんです。28節、アハズ王が死んだ年、この宣告があった。喜ぶなペリシテの全土よ、お前を打った杖が折られたからといって、蛇の子孫からマムシが出、その子は飛びかける燃える蛇となるからだ。ペリシテに対する予言です。そしてここの打った杖が折られたとありますけれども、これはイスラエルのことですね。アハズが死んだ頃、ごめんなさい。アハズが死んだ頃に、北イスラエルが滅ぼされて、そしてユダの町もどんどんどんどん破壊されていきました。だから彼らは喜んでいるということでありますけれども、喜ぶなと言ってるわけなんです。よるべのない者たちの初子は養われ、貧しい者は安らかに伏す。しかし私はお前の子孫を飢えで死なせる。お前の残りの者は殺されるというふうに書いてあります。ですね、ペリシテ人はですね、いつもイスラエルを痛めつけていた民でした。 このサムソンもですね、ペリシテ人と戦ったし、サムエル記を見てもですね、ずっとペリシテ人がですね、機会を見てですね、イスラエルを撃とうとしました。まあ、でも基本的に力的にはイスラエルの方が強かったんですね。だから29節に、このお前を撃った杖というふうにイスラエルが描かれているわけなんです。そして今彼らが、そのイスラエルが、こう、撃たれて、折られているところを見て喜んでいると。いうわけなんですね。ちょうどですね、この、学校で、喧嘩に弱い、人がですね、この喧嘩に強い人が、転校するとかですね、こういなくなるとか悪い、とっちめられるのを見てですね、ってざまみろって言ってですね、こう、喜んでいる。まあそういう感じなんです、このペリシテ人。けれども、あなたたちは殺されるよ。しかも残された者も殺される。これイスラエルと違います。イスラエルは残りの者がいます。でも彼らは残り者はいません。門よ泣きわめけ、町よ叫べ、ペリシテの全土には震えおののけ。北から煙が上がり、その変態から抜ける者がないからだ。アッシリアがペリシテを滅ぼしました。701年。アッシリアによって倒されました。で、ここで、民族的には違うんですけれども、同じ名前を使っている人たちが現在います。パレスチナ人ですね。パレスチナという言葉は、フィリスティアというですね、この、ローマ人がイスラエルの町を名付けた時に、こう、付けたところから来てるんですね。パレスタインという言葉ですね。民族的には違います。ヨーロッパ系の民族ですね。ペリシテ人の方は。アラブ人ですから、今のパレスチナ人は。だから違いますが、でも似てることを行ってるんですね。ペリシテ人がいたところ、ガザ地区ですね。そこにパレスチナ人もいます。そして、いつもイスラエルの弱みをつかもうと躍起になってるんですね。軍事的にはイスラエルの方が圧倒的に強いんですが、けれども、彼らは、イスラエルが弱まっている。例えば今回イスラエルが撤退したわけですけれども、そこからですね、今、ミサイルをイスラエルの領土に撃ち込んでいるわけなんです。だから、こう、メンタリティ、彼らのこう考え方、思考は変わってないんですね。けれども、そういうことをしたらどういうことになるかっていう警告が今ここに書いてあるわけです。そして、32節。違法の死者たちに何と答えようか。主はシオンの礎を据えられた。主の民の悩む者たちはこれに身を避けるというふうに言っています。おそらくですね、ここの箇所は、このペリシテ人がですね、アッシリアが押し寄せてきているので、イスラエルに使者を送って一緒に戦おうぜというふうな、こう、申し出をしたのではないかと考えられます。で、ヒゼキヤはですね、当時のこの王のヒゼキヤは断った。なぜかって言ったら、主がシオンの礎を据えられるからだ。主の民の悩む者たちはこれに身を避けると。人との同盟ではなく、国と国との間の同盟ではなく、主ご自身が守ってくださるんだという大胆な発言がここに書かれているわけなんです。素晴らしいですね。残りの民の姿がここにあって、そして世の人たち、が完全に滅ぼされていく姿を私たちは今13章と14章で見ました。で、13章においては瞬く間に滅ぼされていく姿を見て、14章では死後には裁きがあるんだということを見たわけなんです。そしてアッシリアですね。で、ペリシテ人。皆がこの残りの民もなく死んでいくわけなんですけども、神の民は残されているものとして、このシオンの礎を頼りにして生きていくということであります。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。私たちも天のシオンの礎を頼りにして生きていかなければいけない者たちであります。主よ、私たち、本当に天の望みを抱いて生きていく必要があります。世の中にどっぷりと浸かるのではなく、いつもあなたを見上げて、本当に信仰を持ってあなたの御言葉をしっかりと掴んでいくことができますように助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。